火曜日は韓国語です。お相手は青木剛さんです。よろしくお願いします。
네、안녕하세요。오늘은이번복습날입니다。잘들으세요。今日は今回の復習の日です。よく聞いてくださいね。と言いました。
はい。さて今月は国旗、首相、象徴と3つのキーワードでシンボルをテーマにした会話のフレーズをご紹介しましたが、皆さん覚えていますか？では復習です。まず、国旗は祝日に掲揚されますを韓国語では何と言ったでしょうか？まず皆さんトライしてみてください。どうぞ。
国旗は国民の祝日に掲揚されます。国旗は国民の祝日に掲揚されます
。次に、首相は国の代表者と言えますを韓国語ではどう言ったでしょう？
수상은나라대표자라고할수있습니다。수상은나라대표자라고할수있습니다。
ラストです。日本の象徴富士山は世界遺産です。を韓国語ではどう言ったでしょうか。
일본산진富士山은세계유산입니다。일본산진富士山은세계유산입니다。
ではこの3つのフレーズをつなげると、国旗は祝日に掲揚されます、首相は国の代表者と言えます、日本の象徴富士山は世界遺産ですというふうになりますが、改めてそのフレーズを続けて青木さんお願いします。
はい、ではちょっとゆっくりやりましょう。国旗は国民の祝日に掲揚されます。수상은나라대표자라고할수있습니다。일본산진富士山은세계유산입니다。
ありがとうございました。さて青木さん、今週のフレーズのポイントを教えていただけますか？
はい、1週目にやりました国民の祝日というのをそのまま国民の祝日とやったんですけど、韓国語で国慶日、国慶の日ですね、国という字に慶応の慶と書いて、まあ、日にちなんですけど、
はい、
これ国慶日って言うんですね。
おお、
まあそういう言い方もあると思いますが、とりあえず国民の祝日、国民の祝日とやりました。
はい、
第2週目の時ですが、首相は国の代表者と言えますのところで、
はい、
国というのは国家と言い換えてもいいわけですよね。
はいはい、
そうすると国家というふうになるんですけど、あえて国というのを韓国の固有語で言うと奈良というんですね。
ほうほう。
ですから奈良デピョジャというふうにやってみました。もちろん国家デピョジャと言った方がまあちょっとかっこいいかなという気はするんですけど、ところでその韓国の固有語で奈良というのが国を表すと言いましたけど、
はい、
日本にも奈良ってあるでしょ。
近畿にですか？
はい
、はい、
これは歴史的に見て朝鮮半島から渡来してきた人たちが自分たちの故郷を持って国をそこに作ったわけですね。
はい。
それでそこの土地を奈良というふうにつけたんですね。
そうなんですか。
で、くだらっていう言葉知ってますよね。
あ、はい、昔の朝鮮の国ですよね。
はい、韓国語ではペクチェというんですけど、
はい、
くだらってどうしてつけたのか、あれの字を見てくだらなんか絶対出てこないんですが、大きな国という言葉をくんならというんですよ。それでくだらというふうに日本だけが使ってる発音です。
先生、勉強になりました。ありがとうございました。
はい。